はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガーです。
はい、2019年6月15日土曜日、漫画群始まりまーす。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、収録日は6月9日日曜日なんですけれどもね。
うん。
今日はロックの日。
うん。
ロックンロールの日ですね。
お、ということは
どれや、こっから用意してないんですよね。
用意や、お前。こっからも何も用意してないやろ、お前。
してない。
最初からな。
うん、思いついた、今。
ロックの日。いや、絶対、でもなんかあるやろな。
ありますよね。
うん。
まあでも、残念ながら、今日は、東京は雨なんですけど。
ああ、なるほど。
うん、なんか、めっちゃ肌寒ないですか、今日。
どうやって、だかな、昨日の夜とかは肌寒かったかな、ちょっと。
あ、そっか。じゃあ一日遅れでこっちに来てんのか。
か、どうなんやろな。
でもやっぱ夏と冬はやっぱ大阪の方がえげつないですよね。
いやー、そう。
うん、いや、そうそう、やっぱりね。
東京の夏、冬、分かれへんな。まだマシなんや。
マシやね、特に夏。
へぇ。
なんかね、大阪の夏は、なんやろな、ちょっと湿度が高い感じがして。
うんうんうん、
すごいこう熱気が陰に行ってもいるみたいな、うん、
湿度は高いな。
そう、でも東京なんか日差しがきついだけで、
うん、
陰に行ったらまあまあ涼しい感じするんですよね。
へえ、
うん、
全然でも違うよな、それは。
違う、全然違うよ。
うん、
もう余裕よ。
うん、
もう京都で住んでたからもうどこでも住めるわ。
そうやな、京都はもう世界一湿度高いから、うん
そうなんかな
冬場も寒いしな。
まあ確かにね。
うん、
だちゃんとした文明がある、
うん、
社会で一番かもしれないですね
なるほどな。
うん、いや、それはさすがにアマゾンとかよりはマシやと思うけど
先進国というか。
いや、そうやろ、それ
。あの中では。
うん、
いや、京都住みにくかったな。
まあね。うん、まあ、ただその辺自転車バーって漕いでるだけでなんかこういろいろ見れるのはいいんですけどね。
うーん、
春と秋だけ楽しいのは。
あんま俺そんな風情持ち合わせなかったわ。
まあ大学時代はタイガさん住んでへんかったしな。
うんうんうん、
フリーター時代やからね。
そうそうそう、あの闇グッズの店で
出た
働いてたから
そうやね。
うん、
さあ、ということで、まぁ、ちょっと本編入る前にね、
うん、
ちょっと僕最近、
うん、
まあ、よく歩くようになって、
うん、
まあ、ダイエットのために、
うん、
で、まぁ、いろんなとこ行ったりして歩いてるんですけど、
うん、
もうほんまに、1日平均4時間ぐらいは歩いてて、
すごいなぁ。
そう、だいたい2万歩ぐらい、
うん、
目標にしてるんですけど、
うん、
もうずっとイヤホンでね、
うん、
まあいろんな、まあこの漫画群もそうですし、
うんうん、
やっぱいろんなラジオ聞きながら歩いてるんですよ。
うん、
でやっぱ耳がやっぱ痛いしさ、
うんうん、
これちょっと一発ヘッドホンで、
はいはいはい、
しかも Bluetooth デビューしようかな思って。
ああ、ただこれからの時期ヘッドホン熱ない。
なるほどなやっぱそういういろんなね、気づく落とし穴があるわな。
あ、
ほんまっすね、耳むれむれな
の。うん、4時間やろ。
そうよ。
ちょっとそれヘッドホンの耳ダブダブになるんちゃうギュッて押したら水出てくるぐらい。
あの、ヘッドホンについてるクッションの部分。
そうそう。
びっちゃびちゃな。ほんまやな。
うん。
いや、まあでもそういうことは想像つかなくて。
うんうん。
で、とりあえず、もう、おとといかな。
うん。
もうほんま、2時間ぐらい歩いて、
うん。
もう体びっちゃびちゃになりながら、
うん。
あの、まあ、ビッグカメラ入ったんですよ。
はいはい。
ビッグカメラ有楽町店にね。
うん。
で、ま、いろいろこう、おしゃれなヘッドホン売ってて、まあ、ええなと思ってたんですけど、
うん。
まあ、なんかね、まあ、買えるとして、めっちゃ頑張って、金出しても、うん、まあ、1万5000ぐらいかなって。
うんうん。おー、いいよいいよ。
そうそう、いや、もうこれぐらい出したらええやろと思って聞いてみたんですけど、
うん、
なんかね、やっぱ思ってたんと違うというか。
ほう。
なんか俺がヘッドホンに求めるものって、
うん、
まずまあ耳が痛くないっていうこと。
うん。
でもこれはクリアしてるんですけど。
うん。
やっぱね、臨場感じゃないですか。
うん。
もうなんか、なんやろな、この部屋全体からこの音楽が鳴ってるみたいな。
ああ、はい。包まれるような。
あ、そうそうそう、サラウンド感。
はいはいはい。
でも1万5千円台は、もうほんまどのメーカーのやつ耳につけても、
うん。
マジで耳の近くから鳴ってるんですよ。
はいはいはい。
で、まぁ、ちょっとどうせ買われへんけど体験してみようかなと思って、
うん。
3万ぐらいのやつ してみたんですよ。
うんうんうん。
そしたらマジサラウンドで、もうなんかこの部屋全体に俺が今聴いてる曲が鳴ってるみたいな。なんか遠近感がちゃんとあるというか。
はいはいはい。
なんか、小さい声で歌い始めて大きい声になったりするじゃないですか、バラードとかって。
うんうんうんうん。
で、それがちゃんと遠くから聞こえてだんだん近づいてくるみたいな。
おうおう。
もうそういう感じがあって。
うん。
でもさすがに3万は出されへんじゃないですか。
まあまあ、ポンとは無理やな。
そうやね。
うん。
まあだからちょっとリスナーの皆さんに、
うん、
これいいよっていうのちょっとあったら教えてほしいなっていう。
あ、おすすめのヘッドフォン。
ヘッドフォンとか、
うん、
いやひろきくんイヤホンも今すごいよみたいな。
ああ。
とかあれはちょっと教えてほしいなと思って。まあ
まあ、そうやな。でも、うん、夏はちょっとやっぱお預けにした方が良さそうやんな。
ヘッドは？
うん、4時間も歩くんやったら。
せやな。
ちょっと通勤の行き帰りぐらいの仕様なんやったらええやろうけど。
まあね。
うん。
でもあのイヤホンって最近の主流があのカナル式イヤホンじゃないですか。
うん、ああ、のフックついてるやつな。
いや、なんか、なんていうんですかね。耳を完全に密封するみたいな。
あ、あの、ぷにょぷにょついてるやつ。
そうそうそうそう。あのぷにょぷにょ。
うんうんうん、
カナル式って言うらしいんですけど。
はあ、はは
あ、俺、あれ、そのなんていうの、遮断されすぎて怖いんですよ。
ああ。
なんか、周りの音聞こえへんすぎて。
確かに最近なんかあるよな。なんかつけても外の音聞こえるみたいな。
そうそうそう。なんか
やつもあるよな。
うん。そういう機能ね。
うん。
なんかちょっといいのあったら教えてくださいっていうことで。
なるほど。
はい。さあじゃあぼちぼち本編行きましょうか。
はいはい。
はい。今日はですね、漫画群の中の漫画群というコーナーでございます。
はい。
で最近ちょっとモデルチェンジしまして。
うん。
今まではタイガさんが1ヶ月に読んだ漫画を、まあ、僕とリスナーに紹介してくれるというコーナーだったんですけれども、
うん、
まあ、最近気になっている漫画とか読んだことない漫画でもまあ、ね、紹介したりとか、まあ、ざっくり漫画について語っていっちゃおうぜっていうコーナーになりました。
お
ー、はい、
うん、
やる気があるのかないのかわからない相槌
ないわけないやろお前。
いや、そうですよね。
ああ、俺が立ち上げた番組やぞ。
いや、ほんまや、ほんま。
言うわけないから。
いや、ほんまそうやね。
あ、
さあ、ということで、なんか読んだ漫画とか気になる漫画ございますか？
まあ、まずは、いつも通り、
うん。
買った漫画紹介しようか、俺が。
そうです、そうですね。
うん。先月。
はい。2019年5月に買った漫画何作品ですか？
5作品。
5作品、はい。
うん。まずはね、
はい、
山口隆之先生の、
はい、
F の七人5巻6巻。
お、5巻6巻。
うん。これ最新巻7巻やんな、
う
ん、確か。
そうですね。
うん。もう追いつくわ。
うん、ほんまですね。
うん。
なんかでも冷静に見、僕も今5巻までしか持ってないんですけど、
うんうん、
早く6巻7巻読みたいなと思ってアマゾンとかで見るんですけど、
うん、
やっぱなんか一冊高いんですよね。
そうやね。ていうかね、
うん、
さらにな、最近またちょっと単行本値上がりして
る。あ、そうなんや。
そうそう、
うんうん、
だから結構漫画の値段どんどん上がっていってるよ。
あ、そうなんや。
そうだ、ジャンプコミックスも、
うん、
もう ほぼ500円ぐらいやもんな今。
あ、そうなんや。
そうやで。
なるほど。
ちょっと前までなんか俺400円ぐらいやった気してんけどな。
うんうんうん。そうか。なんか
安めっちゃ高なってる。
なんか安い趣味と思いきやどんどんやっぱね。圧迫されますよね。
まあまあ。ねえ、まあそれでもまあまあ安い方やけどな。
まあそうね。
やけどまあ高なってんのは確実やからちょっとなんか嫌やなと思うわ。
まあね。
うん。
はい。じゃあ、まあ、とりあえず次の作品は。
次は、まあ、これはこの前やった、押見修造先生の悪の花、11巻全巻。
はい。
うん。
面白かったですね。
はい。で、西森博之先生の、
お
西森博之短編集、最初で最後。
それ買ってると思った。あの、コンビニにあって。
ああ。
これ絶対タイガさん買ってんなと思って。
そら、買うでしょう。
ね。
うん。まあ、これ買いまして、で、はい、あと、新しいやつ。
はい。
押切蓮介先生の、
うん。
狭い世界のアイデンティティ。
おぉ、狭い世界のアイデンティティ。
うん、はい。
なんかあれやな、ちょっと、新書とかでありそうな。
ああ。まあ、結構、おしゃれな感じやな。なんかイラストチックな。
あ、ほんまですね。
うん。
おすすめですけど、ね、うん、はいはいはい。
また、じゃあちょっと後でこれの話しようかな。
そうですね。
うん。で、はい、最後。
はい。
これもね、新しいやつなんやけど。
うん。
農場純一先生の。
はい。
昭和天皇物語。
ほう。昭和天皇物語。
うん。
あれですか、やっぱ植物をめっちゃ愛してたとかそういう。
まあまあでも昭和天皇についての、昭和天皇の生涯を。
うんうんうん。
うん。描いてる漫画。
なるほどね。
うん。そういうエピソードもあるんでしょうな。
ね。
うん。
はい。
ということで、まあ今回ちょっと紹介しようと思うのは、うん、狭い世界のアイデンティティ。
いや、一番気になる。
うん。うん、まあ他のはね、まあ F の七人は前も言ったし、
うん、
まあ西森博之短編集はまあ、いつも通りの西森作品っていう感じやし、まあ、昭和天皇物語はもう、今言ったのが全てやな。昭和天皇の生涯を描いてる
な。まあ、どういうタッチで描いていくのかっていうのはね、またちょっと今後見ていかないと分かんないですね、
う
ん。
そうそう。まあ、でもかなり、いや、ほんまに、普通のヒューマンドラマ。うん。
そうなんや。
うん。そんな、絵もめっちゃ大人向けのリアルな絵やし。
うん、そうですね。
うん。
うんうん。いい感じの。
そうそう。
うん。
これもまだ連載中のやつやから。
あ、そうか。追いかけていくタイプのね。
そうそうですね。
うん。
はい。
じゃあ、狭い世界のアイデンティティ。
はい、狭い世界のアイデンティティ。これはね、うん、まあ、内容は、
うん、
まあ、バクマンとか漫画道みたいな。
はいはいはい。
漫画家を目指してる、少女の、話なんやけど。
うん、うん、うん。
まあ、この漫画の変わってるところというか特徴は。
はいはいはい。
なんちゅうんかな。例えば F の七人とかでもよくこれ言われてることなんやけど。
はいはいはい。
もう、はったりとケレン味が効いてる漫画というか。
なるほどね。
大げさな表現で。
はいはいはい。
嘘のことをほんまというか、漫画の中でのリアルみたいな描き方をする。
はいはいはいはい。
で、これな、冒頭が、
うん、
まずある青年が、漫画の持ち込みを編集者にしに行くところから始まるやんか。
おお。
で、持ち箱が、まあ、これ、メインに出てくる、編集者が九段社っていう名前なんやけど。
はいはいはい。
で、ここが九段社かって言って、で、書き上げた原稿をこう持っていくね。
うんうん。
おっしゃ、次のページパッて開けたら、
うん、
その九段社のビルの上の方の階からガラス突き破ってその男の子が落ちてくんねやんか。ガッシャーンって。で、なぜか、下に、剣山みたいに櫛、針の山になってて下が。
地獄みたいな感じ。
そうそう。で、そいつが櫛刺しになるっていう、
お
始まり方で、
はいはい、
で、主人公はその、漫画持ち込んだ男の人の妹やね。
うんうん。
で、妹がなんで兄は そんな串刺しになって殺されなあかんかったのかっていうことを、突き止めるために自分が漫画家になって、その編集者に漫画家として潜り込むっていう話。
いや、ちょっと待ってよ。そのさ、最初のさ、まあ、そのガラス突き破って落ちて串刺しになるっていうシーンは、
うん、
そういう比喩じゃなくて、
じゃねじゃ、まあ、ほんまにあるね。
その漫画の世界ではほんまに起きた事件だ。
そうそう。
いかつ。珍しいな
ぁ。うん。で、なんかその、うん、これま、漫画家のパーティーみたいなのもあんねんけど。
はいはいはいはい。
だもうな、すべてがもう極端に描かれてて。
ほう。
なんか編集者たちが新人漫画家とかに、
うん。
踊れ踊れ、連載を持続させてほしいな、踊れって言って、新人漫画家はずっと編集者を喜ばすために踊ってたりとか。
うわ
ベテラン漫画家が若手漫画家と握手するときに、
うん。
若い身は積んでおかないとねって言って、バキバキって言って手握り潰したりとか。
やばいや、なんかその話聞いてたらさ、全部しぐるいというか F の七人の絵柄で想像されるんやけど、全然絵柄違うんやね。
そうそう。めっちゃなんかもうポップやね、うん、絵柄が。
おしゃれでポップですよね。
そうそうそうそう。うん、なんかな、
うん。
ポップな色合いとかがポップで、
そうですね、
ペタッとした、うん。
中身ちょっと見せてもらっていいですか。
中身とかはね、なんか、
ああなあ、ポップっすね。あ、これ、ハイスコアガールの人？
ああ、俺でもこの人の作品初めて読むねん。
まあなんか違うとしても似てるな。
うん、結構有名な。名前はな、よう聞くんやけど。
はいはいはい。
うん。
面白そうやな。
そうやね。そういう、もう、編集長がおんねんけど。
うんうん。
編集長は編集長じゃなくて編集王って呼ばれてて ずっとシルエットやね
実在するはずやのにな
そうそう
すげえな
でなんか20エレベーターも25回だけスイッチないねでなんでかって言ったらその回は拷問するための回やから
やば
スイッチがついてない
やば、
うん、
すげえ面白いな、
うん、そうなんか変な漫画やでで
もなんか表紙ねもっと面白い風にしたらいいのになってちょっと思ったな
あそうだから俺この表紙から中身全然想像できへんかった
そうですよね
うん
なんかそんな笑えるというか熱いね、
うんうん、
なんか熱すぎて笑える質感じゃないですか
うんうんうん。
うん。で、中の絵はやっぱ表紙とちょっと違って。
うん。
うん。
ちょっとまあ。
まがまがしさもあるというか。
ああ、そうそうそうそう。
うん。
うん、
そういう感じ。
あ、でも、そうやな、ハイスコアガールの人やな。
うん。
うん。
やっぱそうか。
うん。
まあな。
初めて。うん。
だから結構確かにでも読む人口を増やすにはその表紙の方がいいんかもね。
ああ。まあね、ちょっと、何やろうと思って、
うんうん。
おしゃれな人が手に取るかもな。
そうやな。
うん。で、
どんどん引き込まれていってな。
うんうんうん。でも、むちゃむちゃ主人公はなんかもう、格闘ができるというか。
あ、妹？
妹
いや、やばいやん。
飛行とか作れん。
やば。なんか、リフォルメされて、
うん、
可愛いキャラクターメイクやのに、
うんうんうん、
なんかその戦うシーンがちょっとグロい感じなんですね。
そうそうそう。なんかほんまに綾波レイを4等身ぐらいにした感じのキャラ。
はいはいはい。そうですね。
うん。めちゃめちゃ武術が使えるっていう。で面白いね。これもまあまだ連載中やから追っかけていく感じで。
うんうんうん。
うん、集めていく感じだな。
いいっすね。でもなんかそういうこう、漫画界の闇というか、
うん。
まあ、ちょっとマイナスの要素みたいなものも、
うん。
増幅させて面白に変えるみたいな。
そうそう。
ある意味、
これ、
ポジティブですね。
帯ついてて、
うんうん。
あの、他の漫画家からもいっぱい応援コメントみたいなのもらってんねんけど、
うんうんうん。
あの、藤田和弘とか、
うんうん。
まあ、押見修造とか、
うんうん。
海の地下とか、結構有名な漫画家もいっぱいこの漫画にコメント寄せてて。
へぇ、
うん。
まあ、漫画家さんが読んだら爽快やろうね。
そうやな。
なんか、あいつ、あの編集長ムカつくなとか思ってたりとかさ、なんかそういう、あの大御所だるいなって思ってるのをちょっとスカッとさせてくれるみたいな。う
ん、なんかまだ出てきてへんけど、藤田和弘みたいなキャラとかもなんか出てくるらしい。
あ、そうなんや。
うん。
じゃあもう、あれやね、青い炎、青の炎だっけ、
うん、青い炎
やったっけな。
あの人のやつやんな。
そうそう。も、燃えろ、吠えよペンの人。
うんうんうんうん。
もう藤田さん出てきてますもんね。
そう、藤田結構いろんなとこでいじられてるからな。
そうっすね。
うん。
なんか、悪魔みたいに書かれるけどさ。
うん。そう、熱すぎてな。
そうやねんな。
うん。
結構細いおっちゃんなんですけどね、ほんま。
そうそうそう。
もう筋肉ムチムチのイメージしかない。
うん。うん。多分この漫画でもそういう感じで出てくるっぽいわ。
まあそうですね。
うん。
内面を増幅したキャラクター
が。そう。
いや、面白そうですね。
うん、うん。
はい。ぜひぜひ。
はい。
うん。
まあ、こんな感じかね。俺が先月買ったのは。
なるほど。
うん。
僕ね。
はい。
ちょっと今月、珍しくというか。
うん。
漫画群で話さないような漫画もちょっと見てみて。
おうおうおう。
で、実際購入した漫画もあるんですけど。
うん。
まあ、さっき言ってた西森博之先生の、
うん、
短編集を、
うん、
コンビニでまず見つけまして、
ほう。
で、これタイガさん買いそうやな、俺も読んどこうかなって思ってちょっと手を伸ばしたら、
うん、
横にね、
うん、
真鍋修翔平先生の、
ほう。
短編集がありまして、
はいはい、あ、牛島くんか。
あ、そうです。
うんうん。
で、牛島くんがまあ最近終わったみたいな話はちょっと、
うんうん、
まあちらほらね、
うん、
まあ深夜のネットサーフィンで知ってるんですけど、
うんうん、
まあ僕、牛島くんはまあ半分ぐらいまでしか読んでなくて、
うん、
でまあとにかくね、ちょっと読むタイミングが難しい漫画だなと。
まあそれはそうよね。
そうなんです。やっぱ、うん、ね、読んだら読んだだけやっぱ中毒性がえぐくて、
うん、
どんどんどんどん読んでしまうんですけど、
うん、
やっぱね、破滅的思考に引っ張られてしまうんですよね。
はいはいはい。
なんかやっぱ家に怪事だけ全巻持ってるやつはちょっとバイト続かんっていう俺のイメージもあるし。
引っ張られてんな。
そういう友達が実際2人ほどいたんですけど。
ああ、一発当てようとしとんな。
いや、そうやね、そうやね。
あ、
でそれでですね、
うん、
まあ、牛島くんを読みたいっていう気持ちもあるけど、
うん、
まあ、ちょっとここで一発そのね、この短編集が出たんで、
うん、
こう挟んでみようかなと思いまして。
お、
で、まあ、表紙もすごくおしゃれで。
うんうんうん。ほんまやな。
そう。やったんですけど、
うん、
まあ、ほんまにこの学べ節というか、
うんうん、
なんすかね、このどのキャラクターにも肩入れしてない感じというか、
うん、うん、
うん、まあ、現実をとにかく、まあ、結構この作家さんなんかね、僕の知り合いに、グラビアアイドルの子がいるんですけど、
うん、
その子が何かしらの飲み会で一回会ったらしくて、
はあはあは
あ、ものすごい取材してて、
うん、
まあ、いろんなとこでもいろんな人の話を聞きまくって、
うん、
まあ、それを増幅させて書いてるみたいな、
うん、うん、うん、
うん、話を聞いたんですけど、まさにまあそんな感じで、
で、それ短編集もまたそういう裏社会というか、
うん、裏社会というよりはなんやろな、まあ牛島くんって完全に裏社会じゃないですか、
うん、
でもこれはね、結構その現実の中にうずもれてるちょっとしたこう、
うん、
まあ、闇の部分っていうか、
うん、
まあ、だから熱狂的な地下アイドルのファンと地下アイドルの話とか、
うんうん、
あと、まあ、なんか、地方都市でずっと暮らしてて、
うん、
まあ、なんか、毎日同じことの繰り返しだ、みたいな。
ああ、うん、なんか面白そうやな、でもそれ。
そうそうそう。とかね、うん、ちょっと震災以降の、
うん、
その、震災が起きて、東京に移住した家族と、
うん、
故郷に残ってる人たち。
ああ、面白そうやな。
いや、その、結構取り上げてるのがまず面白くて。
うんうん。
それで、一番最後が、 女性写真家の生き様を描く東京の女と書いて東京の子っていう、
うん、
まあ、短編なんですけど、
うんうん、
まあ読んでてねちょっとこう、うん、胸が痛くなるというか、
ああそうなんや、
まあこういうとこにこう転がり落ちていってしまう人たちいるし、
あ
見たことあるなって思うけど、
うん、
まあでも転がり落ち、この今回の短編で特に思うのが、
うん、
なんかまあ牛島くんでも時々あるじゃないですか、最終的にこうポジティブになる回みたいな、
うん、
まあそういう基本そういう塩梅なんですよね。
うん、
だから地下アイドルとかやったらめちゃくちゃ応援してて、
うん、
でも結局付き合われへんからどうしたらいいんだってなるけど、
うん、
やっぱりこう最前列でこう熱狂的になってたらすごい生きてる意味を感じるみたいな、
うんうん、
まあ呼んでるだけで、まあ、特に何が解決したわけでもないねんけど、
うん、
でもとにかくまあ熱くなろうぜというか、
うん、
熱くなるっていいことやなって思える、
うん、
感じで、まあ短編としてすごくいいなって、思いましたね。
うん、面白そうやな。
そうやね。
うん、
やっぱ空気感がいいですよね。
うんうん。
っていう感じで、
はいはい。
まあコンビニとかでも売ってるんでね、ぜひちょっと見てみてください。うん、まあでもやっぱ読むタイミングというか、
うん、
落ち込んでる時に読む感じじゃないな。
ああ。
なんかちょっとある意味で牛島くんにしてもこの短編にしても、
うん、
なんかいい気になってる時に読んでほしいな。
いい気になってる時、
ちょっとこううまくいってる時っていうか、
ああ締めるためにってこと？
あ、そうそうそうそう、
ああ
視野を広げるためにというか、
ああ
なんかちょっと最近調子ええなーってふわふわってなってて足元救われそうな時に、
うん、
ちょっと一回読んでほしいというか、
ああ
冷静な気持ちになれるんじゃないかなっていう。
ひろきはどういうタイミングで読んでしまった？
まあ、僕はまあ割と最近ポジティブで調子良かったから、
うん、
まあ良かったなと思いますね。
うん、
まあ、ダイエットも順調やし仕事も順調やし、
うんうんうん、
うん、まあ、だからちょうど良かったですね。
ちょっとキュッとなった？
そう、あ、もう肛門キュッとなりましたね。
ああ、
うん、
肛門に入ってた鉛筆が割れるぐらいキュッとなった。
いや、そこまではならんかな。それバキ読んだ時やな。
ミシって言って。砕けるぐらい締めた。
まあ、そうやな。それぐらいの気持ちでちょっと読んだ方がいいかなっていう。
ああ、かなりやな。
うん、かなりです、
ね。かなり締まるやん。
ギチギチに。
ああ。
うん。と、まあ、あと、この、映像犬に手を出すなっていう。
ほう。
漫画なんですけど。
ほう。
これもね、なんかまあ知り合いに紹介されて読み始めてみたんですけど、
うん、
まあ、まず絵がちょっと独特な部分があって、
うんうんうん、
でこれ、まあ、何の話かっていうと、
うん、
まあ、高校生の話なんですけど、
うん、
まあ、なんかアニメを作りたいみたいな感じの高校生で、
うん、
で、まあ、あの設定オタクの主人公の女の子、
うん、
だからまあその実際アニメって結構キャラ書いてみたいみたいなんで始まる人が多いみたいなんですけど、
はあはあ、
もう背景とか、
うん、
もう設定とかをめちゃくちゃずっと小学生ぐらいからしこしこ書いてきたような女の子がいて、
うん、
でそれの友達ですげえ金に汚いというか、
うん、
もうお金とかそういうところで向上心がめちゃくちゃ強い女の子がいて、
うん、
でまあその二人が仲良しで、まあ、とある高校に入学しましたみたいな、
うん、
でそこにあのカリスマ読者モデルの女の子がいて、
はい、
でまあ親、そのお父さんも俳優ですごい有名な人らしいですよね、
うん、
でも実はそのカリスマ読者モデルの女の子はアニメーターになりたいっていう夢があって、
うん、
で最初に言ってたその2人がその女の子を勧誘するみたいな、
はいはいはい、
でまあざっくりとそのまあ役どころっていうのは、
うん、
あのまあ最初の設定中の女の子が背景とかそういう設定をバーって書いて、うん、
はいはい、
でアニメーターになりたいカリスマ読者モデルがその人物を書くと、
はいはい、
でその背景に人物乗せて動かしてみて、
うん、
まあ、最初の一巻ではすごいまあ感動してみたいな、
うん、
で感じでどんどんアニメーションを制作していくみたいな話なんですけど、
うん、
で、この漫画の、まあ、いろいろいいとこあって、まあ、本当に設定オタクというか、
うんうん、
設定中の人にはぜひ読んでほしいなと思うんですけど、あの、うん、実際アニメを描かないキャラクターの女の子がいるってさっき言ったじゃないですか。
はあ、
で、この子がすごいいい立ち回りというか、漫画にすごい推進力を与えてるなって思ってて、
うん、
まあ、実際絵描く二人は、まあ、楽しいからいろいろ描きたい描きたいって言ってやるんですけど、
うん、
実際のその、まあ、仕上げなあかん、期日とか、
うん、
それに見合ったクオリティの提案とか、
うん、
で、なんか、なんやろな、あの、あんまり強く言うとちょっと全体の士気が下がるからこれぐらいのことを言うとこかとか、
はいはいはい、
なんかそういうプロデューサー的な動き方がしっかりできてる人がいるっていうのが、
うん、
なんかこんなに面白いんやなってい
う
感じを受けまして、
うん、
うん、めっちゃ面白かったんで、もう今後も読んでいこうかなと思ってますね。
あ、それ連載中のやつ？
連載中ですかね。
何でやってんの、うん、それ？
これ何でやってんのかな？スピリッツ。ですね。
聞いたことないですね。
でもちょっと話題になってたみたいですけどね。
あ、そうなんや。
うん。
なんていうタイトルって？
映像剣には手を出すな。
映像剣には手を出すな。
うん。面白いですね。こういうなんか、設定。
うん、あ、なるほどね。
こういうのがいっぱい出てきて。で、なんかその
問題が発生。そういうの、面白そう。
そう。こういうのとかね。
ああ、いいやん。あ、
そう。
俺そういうの好きやわ。
そう、タイガさん好きそうやなと思って。
うん。設定俺好きやから。
うん。
あ、で、いろいろ。読み込んでしまうな。
そうなんですよ。で、字も多いし。
うん。
で、なんかね、いろいろ問題が発生するんですよね。最初にこう物質を与えられたけど、
うん。
すごい壁に穴開いてたりとか、
うん、
なんか柱が錆びてたりとか、いろいろ問題があるのを、
うん、
こう設定オタクの女の子がこう脳内で、うん、なんやろな、宇宙船をこう補修してるみたいな、宇宙空間の中では
いはいはい、
みたいなこう妄想の世界に行ったり来たりして、
うんうんうん、
現実でも問題を解決していくみたいな描写も結構演出として多分に含まれてて、
たくましい想像力を使って、
うん、
現実の問題を解決していくんだ。
そうなんですよ。
あ、
で、まあ、この高校自体がなんか水上に建てられた校舎。
うん。
とかで、
え、
で、
ちょっと SF な？
いや、現実は現実なんですよ。
はあ、
ただま、ちょっと、学校の設定だけちょっとま、飛んでて。
ああ。
なんかその、なんですかね、温泉街に、
うん。
水上に校舎が建てられてて、
うん。
で、町自体もなんか温泉街やし、ちょっとこう、ダンジョンっぽい。
はあはあ、
雰囲気になってて、だから主人公の女の子はその学校の設定に、
うん。
やられてこの学校を選んで入ったみたいな。
ああ、なるほど。
ただ別にこの学校自体は、その映像研究会がめちゃくちゃ有名とかではないから、
うんうん、
自分たちで立ち上げて頑張っていこうみたいな。
ああ。目的みたいなのはない。もう日常系な。
いや、目的自体はまあ本当にその、映像を制作して、
うん。
まあ将来もだからそういう仕事に就きたいみたいな感じですね。
あ、夢追いかけてる、
そう、
過程みたいな。
そうですね。
ああ、なるほど。
まあでもなんか個々人の感情がどうこうとか、うん、そういう描写はあんまりなくて、
うんうん。
もうどんどんどんどんこう、課題があって、実験してみて、
うん、
解決していって、みたいな。
ま
あまあ、すごいポジティブポジティブみたいな。
うんうんうん。
まあ作家さんがとにかく映像、なんでしょうね、設定中なんだろうなっていう。
はあ、はあはあ。
微笑ましさ。
うん。
すごく感じられますね。
だ
からまあ、さっき紹介した牛島くんの、真鍋翔平先生でだいぶ対極にあるような、
うんうんうん。
感じの作品かなと。
うんうん。うんうん、
思いましたね。
なるほど。
はい。
それは知り合いに紹介してもらった？
そうですね。知り合いの演出家さんに。
はあ、はあ、
うん。これおもろいで、言
う
て。うん。ですね。
はい。
はい。
あ、ひろきさんだけやったっけ？
ヒロキはまだあるけど、タイガさんなんか気になる漫画あります
か？ああ、そう、今な、ちょっと気になってる漫画一個あって。
うん。
あの、まあ、少年漫画なんやけど。
うんうん。
カナタのアストラ。
アストラ？
うん。
ほう。
カナタのアストラっていう漫画で、これね、篠原健太っていう作家さんなんやけど、あの、スケットダンスっていうのをジャンプで連載しとって。
あー、あの、なんか、ギャグ漫画的な。
あ、ぽいやつ。ゆるーい、なんか日常系のやつやな。
うん。なんか、でも、うん、と見せかけてめっちゃ深いみたいな話聞いたことあるんですけど。
あ、そうなんや。
うん。
俺、でもちゃんと読んだことないな。
あ、そうなんや。
うん。なんか、うん、いや、でもな、おもろいっていうのは聞いたことあんねん。
うんうんうん。
なんか俺、あの、ヤバサワさんっていう人が出てきて。
キャラクターに？
そう。で、そいつの口癖が、ヤバスっていう口癖らしい。っていうのだけ聞いたことあるけどな。
好きそうやな。
そう、俺それだけ聞いてめっちゃおもろそうやなと思った。
いいやん。え、それでその人が書いてる？
そうそうそう。その人が、新しく、あ、もう終わったやつやけど、これは。
うんうん。
あの、その次に書いたやつで。うん、で、前のんとは全く違って SF やねん。めちゃくちゃ。
うんうん。うんうん、
まあ、ストーリー自体は、なんか、こう、2063年。
うん。
だいぶ未来の話で。
はいはいはい。
で、なんか、高校生が、なんか、生徒だけで、なんか別の惑星で、5日間キャンプをして過ごす。
おー。
っていうので始まって、
はい、
で、
はいはい、
9人学生が集まるのかな？
うんうん。
で、惑星に着きましたと思ったら、
うん、
その惑星になんかブラックホールみたいな空間が急に現れて、
お
みんなそこに吸い込まれたと思ったら、
ほう
気ぃついたら宇宙空間におって
ん。え？うん。
で、まあ、偶然ちょっとみんなそういう宇宙服みたいなの着てる状態の時やったから。
ああ、そっかそっか。
死にはせえへんかってんけど。
うん。
たまたまなんか近くに無人の宇宙船が止まってて。
はいはいはいはい。
で、まあなんとかしてそのみんなで宇宙船にたどり着いて。
うん。
こっからさ、元の地球に帰り着くまで。
うん。
まあなんかその、例えば燃料が足りへんとか。
はいはいはい。
なんか途中で食料補充せなあかんとか。
はいはいはい。
もうなんやったらその空間を生み出した黒幕は一体誰なんやとか。
ああ、はいはいはい。
なんかそういう、あの、まあいろんな謎を解いたり、ミッションをクリアしながら地球までたどり着くっていう。
うんうん。
お話なんやけど、
うんうん。面白そうやね。
なんかこれがな、すごい伏線とかしっかりしてて、
はいはい。
なんか、すごい面白いらしいね。で、しかもこれな、全5巻やね。
うわ、最高やん。
そう。
次やろうや。
そうやね。うん、そうそう。だ俺それを言おうと思ってて。短いし。で、SF ってあんま、こういう SF って全然やってないやん、俺ら。
確かにそうです
ね。宇宙 SF みたいな。
ほんまやね。
うん。
うんうん。
やし、なんかちょうどええなと思って。で、俺もこれな、なんか、無料で100ページぐらいだけ読めてやんか。
あー。
で、まあ、全然、すごい、ちゃんとした少年漫画で、まっすぐな少年漫画で。
あー、そうなんや。
うん。でも、ちゃんといろんなキャラクターの謎な部分を、あの、ちゃんと置いときながら。
はあ。
ちょっとずつ見せて、みたいな。
うん、うん。へえ。
なかなか興味深い。
すごいですね。日常系のギャグ漫画描いてた人とは思えないですね。
そう、ガチガチの伏線バリバリの SF 漫画を。
へぇ
ー。だこれな、結構評判良くて、まあ、
うん、
今年アニメ化すんのかな、今年の夏から。
そうなんや。うんうん。
やし、結構、あの、賞もいっぱい取ってるし、
うんうん。
漫画大賞とか、次に来る漫画大賞、この漫画がすごい、2019とか、なんかいろいろランキング入ってる、
うんうん。
漫画らしくて。
うんうん。
なので、次、ちょっと。
やりましょう。
ああ、やりましょうか。
いや、これは、面白そうですね。
そうやろ。結構、めっちゃ少年漫画っていうの、あんましばらくやってなかったしな。
確かにね。 なんか、めっちゃ少年漫画やけど、めっちゃ、ちょっと古いというか。
そう、そうやな。
うん。過去の少年漫画やってますから、
ね。そうやな。イニシエの少年たち。
あつき千代のイニシエのね。
そうそうそう。あ、そうやな。あつき千代もあれ少年漫画やな。
いや、あるじゃん。だって王道中の王道だけどさ。
ほんまやな。
俺たちあんま王道として呼んでないから。
そんなつもりで見てなかったわ、あれ。
そうやな。
そうか、そうか。セイントセイやな。
うん、そうです。心のコスモ。
で、俺、この漫画を見たときに、一個、はい、うん、あの、思い出した漫画があって。
はいはいはい。
あの、11人いるっていう漫画があって。
あ、なんか、聞いたことあるな。
そう、これめっちゃ有名なんやけど、あの、萩尾元っていう、あの、少女漫画界の神様って呼ばれてる先生がおんねんけど。
はいはいはい。
その人が書いた SF 漫画やねんか。
ほうほうほう。
11人いるっていう。で、これちょっとまあ、設定、軽く似てて。
うん。
まあ、まあ、これは高校生なんやけど、宇宙大学の、学生たちが、その、宇宙飛行士になるための最終テスト、を受けるっていうので、
うん、
うん。10人が宇宙船に乗り込むねんか。
うんうん。
で、その宇宙船の中で、何日か過ごせと。
ほうほうほう。
でもその間にいろいろハプニングが起きる、うん。それをみんなで協力して、クリアしていってくださいみたいな。
はいはいはいはい。
で、みんなでこう宇宙船に乗り込むねんけど、
うん。
人数数えたら11人おんねん。
やばいやん。
で、誰か知らんやつここに紛れ込んでるぞって言ってるさなかに、
うん。
いろんななんかハプニングが起きて、
ああ、それどころじゃなくなんねや。
そうそうそう。まあでも、そういうことが起きたらみんな疑心暗鬼になるやん。
うん、そうやね。
お前ちゃうかとか、お前がやったんちゃうか、うん、お前が実はメンバーじゃないんちゃうかとか。
はいはいはいはい。
でもなんかそういうの言いながらも、だんだんこう、ミッションというかそういうハプニングクリアしながらみんなの絆が深まっていって、
はいはい。
まあ最終的にまあクリアできたみたいな、
うん。
話なんやけど、
うん。
まあこれ、キャラクターの掘り下げ方がめっちゃ上手で。
へぇ。
これな、確かな、文庫本一冊を俺持ってんねんけど。
はいはいはい。
そのうちのな、3話分ぐらいやねん。
え？
この話が。
あ、3話だけ？
そうそうそう。
ええー、そうなの？
その文庫本の中にはそれ以外は他の話入ってて。
ああ、そうなんや。
そうやね。だからその短い中でめっちゃよくまとまってるし。
へえ。
だからこの、その、宇宙で学生たちが限られた状況でミッションをクリアしていくっていう設定がなんか。うんうん、
確かにね。
うん、なんか似通ってるなと思って。
え、その11人目何やった？
いや、まあでもそれはオチになるから、あれや
った。ああ、なるほどな。優しさやったんや。
また後で言ってあげるわ。
あ、わかった。
うん。いや、これでもめちゃくちゃおもろいね。
うん。え、それが入ってる短編集ってなんていう名前なんですか？
11 人いる。
あ、そうか。それがタイトルなんか。
そうそうそう。表題作というか。
なるほどね。
うん。
いや、じゃあまあ普通に一巻買えば、それが読めるってこと
か、ね。ああ、そうそうそうそう。
ああ、そんなん、ぜひぜひですね。
そうやね。なんかこうな、うん、宇宙人やねんか、みんな。
あ、みんながね。
そうそう。だからなんかそういう、種族間のいざこざとか、
あ、
惑星間でのなんか、恨みとかそういうのもあったりとか。はいはい
は
い
は
い、
なるほど。
だからそういう、まあ今で人種差別的な問題も含めてたりとか、
うんうんうん、
だからそういう性別的な差別とか、
うんうん、
結構そういう社会問題もかなり反映させてて。
へえ。
でもちゃんと漫画的に落とし込んでるし、SF やし、で、短い間で全部綺麗に回収していってっていう。
へ、
う、
ぇ、
ん、うん、すごいよくできた漫画、これ。
いいですね。
うん。まあ、これもね、
うん、
まあ、気向いたら、読んでください。
そうですね。
はい。
いや、実際ね、この漫画群で紹介して気になって読みましたよとかね。
うん。
言ってくれたら嬉しいですよね。
そうそうそうね。
うん。
ね。うん、まあ、俺はこんな感じかな。
あ、なるほど。
うん。
で、僕もう一個ね、
うん、
これもまた先輩に紹介されて、
はいはい、
でこれ買ってないんですけど、
うん、
まあ、どんな漫画なんかなと思って調べたら、
うん、
ネットで1話だけ上がってて読んだんで、
うん、
もし気になる方がいたら、それそっちの方で1話だけ読んでみて、面白かったら集めてみてはどうかなっていう漫画があって、
うん、
アフタヌーンの、
うん、
ブルーピリオドっていう、
ほう。
漫画がありまして。
はい。
これがね、なんかまあ、アフタヌーンのホームページで、
うん、
1話だけ、
うん、
全巻、全部読めるんですけど、無料で。
うん。
なんか、まあ、高校生の話で、
うん、
主人公が高校2年生なんですよ。
うん。
で、もうめちゃくちゃ努力家な主人公だけど、
うん、
学校のカースト的にはちょっとこう、なんていうんですかね、まあ、陽キャというか。
ほうほう、イケてるグループ。
イケてるグループ。
うん。
それでまあちょっと、イケてるだけじゃなくて、ちょっとまあなんか、ドキュンっぽいみたいな。
ああ、ちょっと痛さもあり。
そうそうそう。痛いグループに入ってるみたいな。主人公はあんま痛くないんですけど。はいはい、
うんうんうん。
でまあその、本編中にも、あいつドキュングループなのにいいよね、みたいな。
うん。
まあ、ちょっと女子から囁かれたりするシーンとかもあったりして、
うんうんうん、
で、まあ、主人公がすごく僕、まあ、共感できるって言ったらちょっとおこがましいんですけど、
うん、
まあ、なんかね、その人付き合いとか、
うん、
勉強とか全部できるんですよ、
うんうんうん、
だからドキュングループに入りながらも学年4位の成績とか、
おお、めちゃくちゃ
そうな、完璧なんですよ、
お
で見た目もいいし、
うん、
でもそれがなんでできてるかっていうと、
うん、
まあ、ざっくり言ってしまえば、
うん、
何にも深く考えてないと。
うん、
だから、人付き合いやったら相手が言ってほしそうなことを言って、
うんうんうん、
で、基本的に相手の話を面白くするっていう立ち回り方をしてたら、
うん、
まあみんなに好かれるみたいな。
ああ、はいはいはい。
で、勉強も別にやれば点数上がるからできるみたいな。ね、まあこれ究極やけど、
ああ、
まあ、そんな感じの人もまあいるっちゃいるじゃないですか。
はあ、はは
あ。でも僕もちょっとまあこれ言ったらまあちょっとお前何言ってんねんって言われるかもしらんけど。
おお、言え、大きい声で言え。
中学ん時は、勉強もできたし、スポーツもまあまあできたし、友達もいっぱいおったから。そんな感じで生きてたと思うんですよ、
ああ、
僕は。
ああ、家帰ったおかんがポテトあげてくれるしな。
もうバカにすんなよ。お母さんもバカにするんじゃない。
最高やんけ、ヒロキ。
でも、なんかやっぱ親友と呼べる人って、
うん。
いるかなみたいな。僕の全てを話したことがあるかなみたいな。
うん。
てか、僕の感想とかを何か言ったことがあるかなみたいな。
うん。
まあ、今となってはね、それこそタイガさんとこういう番組あって、
うん、
まあなんかこう、自分の感性を喋るじゃないですか、
うんうん。
でも多分昔の自分やったらなんか人が喜びそうなことを言って、
うん、
それこそその、なんやろな、そこの場所にいていい剣を手に入れたいだけみたいな。
はいはい。
で、まあそういう感じの主人公がいて、
うん、
で、その主人公がある日なんか美術部かなんかの、生徒の描いた絵を見るんですよね。
うん。
で、それですごいなんか衝撃を受けて、
うん。
で、まあ、なんか、その、まあ、表現っていうものに触れるわけですよね。
うん。
で、それで、自分もちょっと美術の時間に、
うん。
まあ、いつも通り、ま、なんか、あの美術の先生はあんな感じやし、まあ、山とか、海とかそういう適当な感動する風景描いといたら、
うん。
まあまあ、ちょっと、旧大点もらえるやろ、みたいな、
うん。
感じで思ってたけど、うん、なんか、みんなと夜中集まって、ちょっと、まあ、高校生やからあかんねんけど、ちょっとこう、スポーツバーみたいなとこでビール飲んだりして、で、一人がめっちゃゲロ吐いてると。
うん。
で、その渋谷なんですけど、
うん。
朝の渋谷ってなんかいいよな、みたいな。
うん。
青っぽい感じがしていいよな、みたいな。
うん。
ことを初めて言うんですよね、友達に。
ほう。
で、みんなに笑われるんですよ。
はあは
あ、お前そんなポエマーだったっけみたいな。
ああ、感性をみんなに披露してしまってんな。
そうなんですよ。
ああ、
で、そこは、いやいや、これ、人が言ってたから言ってみただけだよってはぐらかすんですけど、
うん。
その美術の時間に、なんか、うん、あなたの好きな風景を描いてくださいみたいな。日常の風景を描いてくださいっていうお題に対して、
うん、
まあ、絵なんて勉強したことないから、まあ、大してうまくないんですけど、
うん、
なんか、青い色をね、いっぱい塗り重ねて、
うん
うん、綺麗なこう、青い、風景を作って、その中に渋谷のビルとかをちょっとずつ描いたみたいな。
うん、
みたいな感じのやつを提出したんですよね。
うん、
でそれがまあ貼り出されて、誰かがそれを見て、
うん、
あ、なんか綺麗だねこれみたいな、
うん、
って言われた時にこう泣いてしまったみたいな、
うん、
初めて自分の本性をまあ見てもらって、それに対してコメントをもらったみたいな、はいはい、初めて人とこう感情を交換した気分がする、
はいは
い、っていうことで、あの芸大を目指すみたいな。
お
で、今まで勉強しかしてなかった、勉強とまあなんとなくの人付き合いしかしてこへんかった、まあある意味で言う現代的な優等生が、うん、
はいはい、
まあ一生懸命こう芸大受験を目指すみたいな。
あ
で、まあその中でまあちょっと、うん、まあこれ以降は1話の話、1話以降の話なんで僕も読んでないんですけど、
うん、
まあ進めてくれた人の話では、
うん、
まあちょっとなんかなんやろな。芸大に行って食える人が何人おるかみたいな話とか、
うんうんうんうん、
まあ実際芸大の受験ってこれだけ大変なことやとか、
はいはい、
まあそういうちょっと一個僕らが知らない世界のことが垣間見えるし、
うんうんうんうん、
あの基本的にまあスポーツじゃないけどスポコン的なというか、
はいはい、
うん、熱い青春の目標を、うん、に向かって一直線に進んでいく男の子の話やから、
うん、
まあ、すごく、見やすい作品で、
うーん、
ちょっと揺さぶられる。
1話でそこまで行くんやな。
あ、そうな、結構長かったんですよね。
あ
だからまあ、関東カラーとかで始まったんかな。
ちょっと最初ページ数も多めでみたいな。
そうそうそう。
うん、
結構多分アフタヌーン的にも押してるんじゃないかな。
ああ、なるほど。
まあ、っていう作品をちょっとペラッと紹介されてね。
うん、
と思ってたんですけど、
うん、
まあ、いざ読んだらめちゃくちゃ面白くて、
そういう知らん世界の話面白いよな。
面白いんですよ。
ああ
とまあやっぱりその自分を出すっていうこと、
うんうん、
に悩んでた時期のこととかもちょっとこう振り返るしね。
俺は今でも悩んでるで。
いやいや出しまくりやん。
いやいやいや全然よ。
出しまく
り。いやいやいやいや、全然出せてないわ。
え、そうなん？
ほんまよ。
タイガさんが出せてないとこってどういうこととこなん？あ、ポエミーなとこ？
ポエミーなとこ。ポエミーって、その、おセンチなとこってこと？
あ、そうそう、おセンチなとこ。
あー、まあ、そういうのはやっぱ、出さんよな。
そうよね。
うん。
うん。まあ、出し、うん、まあ人選ぶしな。
まあまあまあな、
うん、
いやいやでも基本出さんよ誰にも。
まあそっか。
うん。
でもやっぱ出したいっていう感情はあるわけじゃないですか。
まあせやな。
うん。
夕
日を見ながらね。
うん。
綺麗だねとかね。
あでもそういうのは言えるけどな。
あそういうのは言えるんか。
うん。なんかもうちょっとこうなんか個人的な部分というか。
ああなるほどな。
うん。
俺そういうの嫌やねんとか。
ああでもなんかそういうの確かに俺言われへんかもあんま。
なんかね。
うん。
みんなはめっちゃ盛り上がってるノリやけど。
うん。
いや俺そういうのちょっとみたいな。
まあ態度に出てることは結構あるけどな。
いやまあ確かに確かに
そう、ね。絶対楽しんでないやん、みたいな。
うん、そうやな。
めっちゃしんどそうやん、とか。
わかる。でもそういうのって言ったら解決することが多いですよね。
そうやねんな。そういうのでもはっきり言われへんな。
なるほど。
あ
そういう悶々とした気持ちも、なんか、まあ、それを読んで自分が実践できるかっていうのはわかんないですけど、
うん、
実践することはすごく難しいし、
うん、
大変なことやなっていう、ちょっと、まあ、爽快な気分にもなれる感じやし。
うんうんうん。
うん、なんかいいですよ、すごく。
なるほど。
悶々としてる人におすすめやね。
泣いちゃうかも。
いや、マジで泣いちゃうかもしれない。
タイが泣いちゃうかも。
おい、タイが泣いてるよ。
誰やねん、そいつ。誰や、俺の部屋に。
タイガさんを茶化す、うん、あの、タイガ B とかやろ、多分。
あー、なるほどな。
タイガさんの心の中に、そうそうそう。
あー、でもそういうのは実際おるからな。
いや、おるよ、それ。
あ
おい、タイガ泣いてるよ、みたいな。
実際に存在してるわ、心の中に。うん、
そうなんですよ。
あ
そいつとどう付き合っていくかっていうね。
そうやな。
あさあ、まあじゃあ今日はこんなとこですかね。
はい。
はい。さあ、ということで、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。まあ、この番、この漫画をやってほしいとか、紹介してもらった漫画読みましたよとか、いろいろ、送ってきてほしいです。
はい。
そしてですね、まあ、去年ちょっと僕たち夏に怖い話をしたんですけど、うん、まあ、今年もちょっと怖い話大会みたいなしたいなと思っておりますが、
はい。
僕たちは去年大放出しすぎて、
うん、
新しい怖い話なんてねえよっていう状況なんで。
階段な、階段。
そう、階段、うん。リスナーの皆さんのちょっとね、まあ、地方によってもね、
うん、
結構あると思うんですよね。この地域やったらみんな知ってる話って、ベタな感じかもしらんけど、ね、
はい。
僕らは知らん可能性があるんで。
そうやね。
はい。
ネパール地方の人やったら、イエティ見たよ、みたいな話とかな。
ネパール地方じゃないから。ネパールって国やから。
あっちの地方の人たちは、まあそうよね、うん。
そうですね。まあワールドワイドにね。留学中の怖い話とかももちろん大歓迎ですから。
ああ、そうよ。俺去年それしたよな。留学中の怖い話。
ね、ニュージーランドで、寝てる間にね。
体温調節してくれる幽霊の話。
そうそうそうそう。まあとかも、大募集して、
うん、
まあできるか分かんないですけど本当にね一本丸々ちょっとリスナーの方々の怪談を紹介するだけで、
うん、
終われるような回があればね、うん、
ていうか怪談じゃなくてもいいね、
うん、
怖いかったら別に何でもいいね事故った話とかでもいいし
ああね、うん、なんか古い民宿に泊まってお風呂入ろうと思ったら、
うん、
虫がいっぱいいたとか
ああそうそうそんなんでもいい、うん、
大丈夫です
うん
はい。まあ、現在進行形の怖い話とかでも全然大丈夫ですので。
なそれが一番怖いやんけ。
どんなことでも結構です。こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、うん、manwagon@outlook.jp。manwagon@outlook は outlook です。お待ちしております。
はい。
はい。それでは次のお題となる漫画は何でしょうか
次は、原作、武田鉄矢。
うん。
作画、小山優の、大井龍馬です。
大井龍馬。
はい。
これはね、なんかやっぱ名作というか、
うん。
やっぱ好きな人が多いみたいで、
うんうんうん。
やっぱ今回全巻セット、ちょっと値段しましたね。
あー、まあ、3000円ちょいぐらいか。
そうっすね。
うん、
で、僕、今から読み始めようかなと思ってんすけど、
うん。
ワイド版っていう、
うんうん。
ちょっと大きいやつが出てて、
うん。
で、これで買ってみたんですけど。
ああ、オリジの方じゃなく。
そうそうそう。
うん。
やっぱ漫画はでかい方が読みやすい。だからぜひ今から買う方はワイド版おすすめです。
はいはい。
はい。
あ、ワイド版も3000ちょいぐらいやった。
そうそう。しかも巻数もやっぱ14巻だから。
うんうんうん。
まあその分分厚いんですけど。
うん。
うん。おすすめですね。
なるほど。
はい。
さあ。来週は雑話群やな。
雑話群、はい。
はい。OK です。
はい。
それでは皆さんまた来週お会いしましょう。
おい。
さよなら。
さよなら。